はい、というわけでですね、ここ最近恒例となりました小声&時間がない週ということで、やっていきたいと思うんですけどね、やっぱね、月曜日祝日とかダメだと思うんだ。てかもう祝日とかいらないよね、みんな働け。というわけで、月曜祝日、まあ仕事も忙しくなり、母親も家にいるという状況で、なかなか収録できない、時間が続いたわけなんですけれども、現在の時刻8時39分、夜です。この後寝落ちして更新できないんじゃないか、不安もあります。そしてさらにもう一つの不安、サクさんからの2番目送られてきてませんので、月曜に更新できんのかな、みたいなところもあります。まあ一つ言えることは、月曜更新できたとしても一部だけということでございまして、そして時間は短いよと、一部二部と思っているところだけ、ご了承いただければなと思ってますので、今週も、お付き合いよろしくお願いします。この番組は、前田幸永、岩手屋敷呼ばれず、IRC がお送りします。はい、というわけで、ラジオ徒歩2分の第334回、お送りするのは柏木夏目です。ということで、2月の11、ですか、もう2月の半ばということでね、もう1ヶ月以上、過ぎたわけですが、特に何もない、この新年ということになっております。まあ、いきなりね、フリートーク的なところに入りますけど、時間もないので。前回、前々回くらいでさ、ネット通販というか、音楽のダウンロード販売みたいな話をサクさんがしてたのかな？の話からね、ちらっとそんな、僕はあんまそういう発行にはしませんよ、みたいな話をしてたと思うんですが、先週ですね、先週っていうか今週かな、ほとんど。1月30日、だから先週か、ですね、そんなことを言ってた矢先、iTunes ミュージックカードの方を買ってまいりまして、すんげえ久しぶりに買いました。2回目かな？今まで1回しか買ったことなかった。2回目。1回目買ったのもだいぶ前なんだけれども、買いましてですね。そんなことを言ってたら、ゆずの色とりどりっていう曲、ユーキャンの CM ですね。で流れてる曲がですね、ダウンロード販売開始っていうことでね。っていう。まあ、そのうち多分アルバムかなんかには収録されるとは思うんですけれども、今聴いときたいということで、久しぶりに、iTunes、カードを買ってきまして、昔はね、それこそ、電気屋とか行かなきゃ売ってなかったイメージあるんだけど、今コンビニで買えるということで、仕事帰りにコンビニにチラッと寄ってね、1500円分買ってきて、結局一曲買ったのはいいんですけど、他に使い道がないっていう、どうしようっていうことを思ってて、で、多分前回買った時も同じような状況になったと思う。だからもしかしたら、お金残ってたかもしれないんだけど、パスワードを覚えてないんだよ。多分 ID 的なのはメールアドレスだと思うんだ。それメールアドレスはいいんだけど、パスワードを一切覚えてないというところになってしまいましてですね。結果新しいパスワードを作り、新しい、ID とパスワードを作りましたので、結局もしかしたら前に残ってたお金も無駄にした可能性もあるんですが、まあ致し方ねえかなと思うんですが、皆さんパスワードってどうしてます？っていう話、これ前もラジオでしたか。やっぱさ、一応なんて言うんだろう、銀行とかね、そういうお金を預けているところのパスワードっていうのは、まあ分かりにくいながらも、誕生日とかにはせずに自分の中では分かりやすいようにするみたいなところはあると思うんですが、ネット系でもさ、やっぱパスワードっていろいろ使う場面多いじゃないですか。まあそれこそさ、そういう通販的なところ、まあ今回の iTunes もそうですし、まあ Amazon であったりとか、そういうのもパスワードもそうだし、メールアドレスにしたってね、Yahoo のフリーメールアドレスを1個取得するために、たびにパスワードが必要になってくる。で、さらに Mixi だ、Twitter だ、Facebook はよく知らないけども、絶対パスワードあるでしょ。そういうパスワードって皆さん変えるもんなのかなっていうことを思ってて、僕ね、意外と変える方です。銀行のパスワードも全然違うパスワードを使ってますし、で、ネット、人の方で言ってもパスワードはそれぞれ違う、ような形になってるので、まあ、そんなことをしてるからね、どれがどのパスワードなんだかさっぱりわかんなくなって使い物にならなくなる。一応メモしてるはずなんだけど、そのメモをどこに取ったかすら忘れてるっていう状況で、下手したら捨ててるっていう、もうわけがわからなくなるんですけれども、なのであんまり重要じゃないもの、まあパスワード、まあこんなもん誰も見ねえだろみたいなものは。大体似たようなパスワード、同じようなパスワードに設定するわけなんですが、一番困るのがさ、一番困るっていうかよくあると思うんだけど、まあ、基本6文字だったり8文字を打ち込むじゃない。 そこにさ、今度必ずアルファベットと数字を混ぜてとかさ、アルファベット大文字を入れてみたいな、そういうパスワードが出てくると、もう僕としてはちゃがめっちゃがね。多分これ、いや、ちげえな、みたいな。でさ、よくパスワードにあるさ、パスワードを忘れた時のためのご質問みたいなのあるじゃん。あんなのも覚えてないよね。なんでこんなもんあるんだろう。例えば、それがさ、わかりやすい。どれも、どのサイト行っても同じような質問であれば、同じようなことを書いてるからいいと思うんで。この前 iTunes 見た時かな。質問3つくらいあるんだよね。まあ、多分お金を管理するとか、そういうところがあるから致し方ないとは思うんですが、質問3つもあればさ、どれを選んだかすらそもそも覚えてないじゃない。で、それに対して答えなんて書いてかも、覚えてなかったですから。困ったもんだな、なんて思って、しまったっていう話。パスワード、皆さんどうしてんのかな、っていうところなんですが、通販で行くとですね、私、通販も、利用しまして、僕ね、この1ヶ月の間に、1ヶ月っていうかこの1週間だね、10万くらい使ってんだよ、お金。やっちゃったなって自分でも思ってるんだけど。まあ前々からずっとプレス3を買おうみたいな話をこのラジオでもしてたと思うんですが、まあとうとう決意を固めまして、よし、プレス3買おうと。で、僕の中で今までプレス3を買うのにためらってた理由として、自分の部屋にテレビがないというところで、テレビがないとまあゲームはできないわけで、で、まあパソコンのモニターあるけど、どうやって繋いだらいいのかわかんないっていうのがあって、まあどうしようかなっていう、テレビがないとなと思ってて、で、ずっと考えてたのが、母親っていうか両親の部屋にテレビがある。アナログの。でっかいテレビがあるから、まあ、そこをテレビを買い替えて、地上波に買い替えて、そのアナログを僕の部屋に持ってくればいいんじゃないかっていうことを思ってたんですが、どうやらですね、まあ、僕ずっとそのアナログテレビ見てなかったんですけども、母親曰く、まあ、音が時々止まると。ということで、まあ、もう壊れかけのテレビになってしまってるというところで、じゃあそれだとなっていう、さすがに音途切れるのもなっていうのが、しかもね、やっぱサイズがすごくでかいから邪魔になる。じゃあもうテレビ買うしかない。自分の部屋にテレビ買うしかないな。という中で、まあ安売りのね、広告とかチラシとか入ってくるから、それ見ながら、適度になんかいいものがあったら探そうかなと。で、僕の場合やっぱ車を持ってないので、送料もね、かかってしまうっていうのもあって、いろいろこう吟味していこうかなと思って、店行くのもめんどくさいしと思ってたらですね、先日、ついこの間というか、土曜日かな。の話なんですけれども、チラシの中で、まあ、テレビ、小さいテレビですけれども、まあ、2万切った、やつ、があってですね、まあ、これいいんじゃないと思って、母親に言われてね、こんなのいいんじゃないみたいな。どうせゲームするだけなんだよなと。まあ、ゲームするだけって言っても画面はね、大きければ大きいほどいいですけど、まあ、そこまでこだわりはないぞ。で、しかもそのチラシはですね、電話で、もちろんお店のチラシなんだけど、電話でも注文できますよ、というところだったので。じゃあ、店にも行かなくてもいいし、実際そのお店に行こうと思うと、バスを2回乗り継いで、1時間以上かけて行かなきゃならないっていう状況になりかねないので、その後ちょっと行くの大変だなっていうところですけど、電話注文できるんだったら、しかもメーカーもね、ちゃんとシャープかな、やつだったんです。まあ問題ないだろうというところでですね、まあとりあえず考えてみようという中で、朝仕事に行きまして、仕事中考えてですね、昼に母親にメールしまして、電話しといてくれと。購入するようにという、メールをしましてですね、テレビを購入と、そして土曜日に購入し、日曜日に届くという形で、現在テレビだけとりあえず来ましてですね、じゃあテレビを買ったらもう次はプレス3買うしかないなと。で、プレス3今度 Amazon で見ましてですね、実際店に買いに行けよって話なんですけども、まあ、Amazon で買うと結局何パーセントオフかになるじゃない。で、送料考えても、まあ結局その辺の店で定価で買うのと一緒だなっていうのがあって、やっぱ本体だけはですね、中古で買いたくないので。じゃあもう、Amazon で買おうということでプレス3、購入。で、テレビ買った、プレス3本体買った。そしたら今度何が欲しい？ソフトが欲しいと。いうところで。で、僕はプレス3なんで欲しかったかっていうと、マブラブオルタネイティブっていうゲームがね、あって、そのトータルエクリプスってアニメやってたんですけども、そちらのゲームが、まあ、今年の5月くらいに出ると。これをまず持って目標にしてるっていうのがあったので。まあでも5月だし。で、今僕やるゲームって言ったら、スポーツ系のゲームしか基本しないわけなんですが、プロ野球スピリッツの2013がもうちょっとで出ると。じゃあそれまで待とう。じゃあ何買うってなった時に、そのトータルエクリプスってやつの前の話ですね。前の話っていうか、元となった話。マブラブ、そしてマブラブオルタネイティブ。 まあ、こちら、18禁ゲーでやってるわけです。しかも何十周もしてるわけです。でもかかわらず、うん、プレステ3でもやりたいよねっていうことで、その2本を購入と。アホですね。アホですよ。ノベルゲームですよ。しかもパソコンでやろうと思えばできるんですよ。それをプレステ3買った最初のゲームとして2本購入、一緒に購入ということですね。どんどん金が吹っ飛んでいく。で、さらにですね、栗林みなみさん、まあそれこそマブラブとかの主題歌を歌ってる方ですけど、その方のライブチケットを、申し込んでおりまして、当選しまして、で、僕と北松くんとヌータさんともう一人友達4人分チケット取って、まあその支払い、まあ当然、今、ヌータさんとこと会ってませんので、4人分の計2万いくらを払って立て替えてる状況。さらにこの前友達とカラオケに行った。したら友達金持ってない。誘ってきたのに金持ってないからちょっと払っといてくれと、言われる。などなど。でですね、金がどんどん吹っ飛んでいくという状況になってますし、すごいピンチです。通販って怖いよね。うん。家から出なくてもさ、買えるって、なかなか、ストッパーかけにくいよねっていうところで。ただ僕の場合あれですね。前も思った。名古屋に行くときも、行ったときもそうなんだけど、変に悩むとダメなんで、買わない。優柔不断だから買わないんで。思いつき、名古屋に行ったときも2日前に決めた。で、今回のテレビに関しても朝広告寝ぼけてる中見て、よし、買おうっていう、決めたっていう中でね。早め早めに決めていくことが僕にとって、自分にとってはいいのかな、なんてことね。お金がなくなる中。思っております。多分、後々後悔するとは思うんですけどね。まあ、そんなわけで、意外と、10分以上話してしまったので、ここらでミニ番組行ってみたいと思います。サクさんのブルーバイウェイです。ブルーバイウェイじゃねえや。サクさんのサクの側やです。お聞きください。どうぞ。
はい、作の川でございます。収録が遅れて申し訳ございません。はい。あのですね、まぁ、ちょっと軽く言い訳をさせてもらうとですね、祝日、月曜日が祝日だということをね、忘れてたっていう、ことなんでございますよ。はい。あのですね、まぁ、私ご存知のように大学4年生でですね、まぁ、卒業研究のみなんですけれども、で、そういうことやってるとですね、もう、授業がないわけですから、なんだろう、平日でも学校行かない日があったり、逆に土曜日は学校空いてますから、土曜日に学校行ったりとかするんで、完全に曜日感覚がなくなってたんですよ。で、祝日だろうとなんだろうと別にいいみたいな感じ、あってもなくてもあんま関係ねえやみたいな、どうせ学校入れねえだけだしみたいなね、感じの感覚だったんですよ。で、先週の木曜日かな、木曜か金曜あたりに、まあ卒論の作業、発表用の作業をしておって、で、じゃあまた次集まろうかみたいな話を友達同士してて、じゃあまあ今度は月曜でいいかなみたいな話してて、じゃあ分かった、じゃあ月曜ねみたいな話してたんですけども、でそれでいざ土曜日、じゃあ日曜日だ、日曜日の昼頃に友達からメールが来て、で月曜日そういえば祝日だから学校空いてねえじゃんみたいなことを言われて、あ、本当だ、建国記念日じゃんみたいな、日本の誕生日じゃねえかみたいなね、ことを言いつつ、で、もちろん両親はそういうの知っててですね、月曜日誰々さんのとこ行くからって、で、今日は夕方からどこ行くからみたいな話が進んでてですね、まあ、結局で、この時間になんとかさんが来るからみたいな話があってですね、結局収録できずみたいな感じだったわけですよ。ね、恐ろしいね、この曜日感覚なくすっていうのは。もう国民の祝日、休日すらね、わからなくなってるっていうような状態ですから。はい、まあそんな感じでですね。まあ、これが配信されてる週の土曜日にですね、卒業研究発表会がありまして、それを終えれば、まあほぼ終わりと。で、あとはもう卒業研究の清書を書いてですね、書いて、もう下書きができてますから、あとは手直しするだけで、で、提出して終わりということになります。はい、もうね、終わってしまうと思うと、まあ、ほっとする、という感情反面、なんかね、寂しくもあるような感情があるみたいなね、感じなんですけれども。ね。まあ、寂しいなと思いつつ、で、また4月から働かなきゃいけないと思うと憂鬱で仕方ないですけどね。もう、いろいろ精神的にね、不安定な時期っすよ、もう。 はい、そんな感じで。まあね、もうそろそろ大学生活も終わりに近づいておるということでですね。まあ時間に余裕があるのが今のうちってことで、もちろんね、社会人になったら時間的な余裕がね、だいぶ減ってきてしまうというのは、まあ周りの人からも言われるし、みんな言ってることだしね、何しろ自分が一番実感してるっていうことがありまして、まあ私のね、仕事的に連休なんてほぼ取れないでしょうから、だからね、まあ時間のあるうちにしかできないことといえばなんだっていうことで、まあ、やっぱ旅行しようみたいな話になったわけですよ、友達同士としてて。で、まあいわゆるね、卒業旅行的な感じのことをね、しようということになったんですよ。はい。で、まああれこれ今、場所を考えておる。まあ今考えてるって遅いっすけどね。普通ね、もう年明けぐらいに考えといて、もうあと予約して、もうその日迎えるの待つだけみたいな感じのはずなんだけどね。もうまあなんだかんだでね、みんな卒論とか卒業研究のあれこれで余裕がなくて進まなかったんですけれども、だから今更どうしようどうしようって考えてるんですけども、でね、私作の方はね、もう、私新幹線の乗り方すらよくわかってないような人間ですから、こう一人でね、遠出とかをしたいなというのをたびたび言ってますよね。まあ、去年の目標に確か他県進出だったはずなんだよ。で、今年の頭もなんかどっか一人旅ができるようにみたいなことを言ったと思うんですけれども、まあ、卒業旅行はね、卒業旅行で一人、まあみんなで行くとして、あとね、まあまだ1ヶ月以上、1ヶ月半かなぐらいありますから、もう1箇所ぐらいどっか一人で旅行とか行けたらいいなっていうのを思ってまして、はい。まあどっか行こうかなというのを、本当にね、今までね、どっか家族とか親戚とかで遠出するってなった時に、新幹線とかを使ったのが、2回か3回くらい、本当にちっちゃい頃はちょいちょいあったみたいだけど、もう小学校上がったあたりからもう新幹線に乗った記憶がほぼ2、3回しかない家族で乗ったので、1回友達と東京行った時に使ったぐらいで、ほとんどね、乗ったことがないから乗り方もよく分かってないんだよね、正直。まあまあ、普通の電車とほぼ同じだとは思うんだけど、まあそういうのがあったんでね。まあ、ね、社会人になったら時間もなくなるし、もう今のうちにね、こう、一人でどっか遠くに行けるようになりたいということでですね。まあ、そういうことも考えておりますよ。はい。でですね、その話をポロッと、ツイッターで漏らしたらですね、なんだっけな、あれ、3周年とかそんな違う、200回記念、この番組の200回記念配信の時だったっけね、にゲストに来てくださったヨンポさんいるじゃないですか。私の個人でやってるネットラジオの、ナレーションみたいなのをやってくださってる方なんですけど、そのゲストに来てくださったヨンポさんがですね、じゃあ大阪とか来いよみたいな、まあ来いよとは言ってないけどさ、まあ大阪とかどうですかみたいなことを言われたんで、あ、じゃあ大阪にしようかな、みたいな感じで。一人でね、ちょっとプラッと行くやつは、ちょっと大阪にしようかなと、今まで行ったことがなかったんでね、関西方面は、京都は、まあ、前も言ったように、その親戚がいるとか、まあ、おじいちゃんのお墓が京都にあるとか、そういうことがあって、ちょこちょこ行ってるし、で、滋賀県も、何度か行ったことがあるんですよ。で、あと、京都行くときに、車で行くときに通るしね。で、あと、神戸も、てか、ま、姫路なんですけど、それも親戚が住んでるから行ったことがあるんですけど、大阪はないんですね。今まで行ったことが一回もないんで、まあ、ね、せめてね、東京、大阪ぐらいは行っておかないとなっていうのもありまして、まあ、あ、じゃあ大阪にしようかな、みたいな感じの計画を立てております。まだ、わかんないですけれども、多分、行くような気がします。まあ、すごいアバウトだけどね。うん。で、ちょっと一人でね、まあ、どうやって行くのかよく知らんけど、なんだろう。近鉄で行けるのかな、うん、まあ、よく、その辺よく分かってないから、まあ、調べてからですけど、まあ、もし、でね、そんで機会が、チャンスがあれば、ヨンポさんともお会いして、それこそね、面と向かって、こう、収録もできるかもしれないですしね。もう、ほんとね、10年とは言わないけど、7、8年の、知り合い、前の知り合いですからね、ようやく、ね、もし、運が良ければの話ですけど、対面できるみたいなことにもなるかもしれないですしね、まあそんな感じで、ちょっとね、一人、まあね、向こうに行ったら二人になるかもしれないですけれども、ちょっと一人でね、遠出するということを、なんとかね、春休みのうちにやっていきたいなというのを思いました。でね、あとね、卒業旅行の方、大学の友達と行く方は、 そのちょっとね、鎌かけるじゃないですけど、友達たちに、まあね、そのなんだろう、卒業旅行どこ行こうっていう話し合いの場はまだ設けられてないっていうか、まあそんな余裕がないっていうのもあるんですけど、まあ作業のね、端々にちょっと、じゃあどっか行こうかみたいな話をしてただけなんですけど、あのそこでね、ちょっとね、こう、あ、なんかじゃあ東北の方とか行ってみないみたいな話をしたんですよ。ああ、まあ東北も、うん、俺はあんま行ったことないから、まあいいかもしれないねみたいな話で、ちょっと乗ってきたやつが何人かいて、でそこで、あ、そうだ、岩手とか行かないみたいな話にしたんですよ。で、そうしたら、あの、いや、岩手とか行かないって言ったら、あの、いや、そこまで北行くんだったら、もう、群馬とか長野とかでいいんじゃないかな、みたいなこと言われて、いやいや、東北じゃねえじゃんとか思いながらね、ね、感じで言われて、で、挙句の果てには、いや、もう東京でいいんじゃないみたいなね、感じのことを言われて、ちょっとね、卒業旅行でね、うまいことね、こう岩手をね、押せないかというのを考えておりまして、ね、いやー、でもね、そう、一人で行くのも岩手も考えたんですけど、で、今、そういうの考えてるところですね。ヨンポさんの都合、まあ、ヨンポさんが一番いいのはね、もう現地、ね、あの、知り合いがいるのが助かりますから、もうヨンポさんが いればいいんですけど、で、あとね、岩手行ったら、あとはもう、柏木さんの仕事の都合とかもありますしね。まあ多分岩手行けないだろうな、どうかはちょっとわかんないですけど、とりあえず、なんか結構ね、あの嬉しいことにヨンポさんが割と乗り気でいてくれるのでね、あの、向こう着いてからは安心なんですけどね。はい、そんな感じで。うん、ちょっとね、なんとか頑張って一人旅できるようになりたいと思います。あ、あとですね、まあちょっと関係ないですけど、まあ時間に余裕があるつながりでもないですけど、ちょっとまた最近ニコニコ生放送でこうゲームをやってブツブツ喋るみたいなのを、最近ちょっとまた久しぶりに再開しましたので、一時ちょっとやってない時期がありましたけども、あの、ちょっと そちらもやっておるのでですね、どうだろう、私のニコニコのコミュニティに入っていただければ、ニコニコ動画にアクセスした時に、あの、やってるっていうのがわかりますし、あとは、そうだね、ツイッターフォローしてもらえれば、その、私が生放送の配信し始めたら、勝手にツイートが流れてくれるんで、まあ、よろしければフォローしてみてくださって、で、あとコメントしてくだされば嬉しいかなというのも思っております。ということで、今回はこの辺にしようと思います。次回からは、あの、ね、こういうことがあるときは忘れずに、あの、予定を把握して、そして早めに収録しようということ、と思いました。はい、ということで、今回はこの辺にしようと思います。バイバイ。
はい、サクさんありがとうございました。まあ、あの旅行っていう話ですけども、岩手来いよまあね、あれですね、一人で岩手、まあ僕去年ね、岩手から、愛知まで行きましたけど、なかなかに勇気はいるよ。実際あの、サクさんね、ほとんど新幹線乗ったことないなって話してましたが、僕は結構東京までなら何度も新幹線一人でも結構行ってたりしてた。慣れてるとまでは言えないですけれども、まあ、乗り方くらいはわかると。ただやっぱ愛知まで行くっていう、その、東北新幹線で東京まで行って、そっから乗り換えてのっていうのがやったことなかったから、僕は一回ね、乗り換えの時にどうやって乗り換えたらいいか分かんなくて改札ぶっちぎりそうになりましたから。そんなのもありますので、なかなか怖いとは思うんですけどね、ぜひとも。まあでも、ね、大阪も、ヨンポさん、にね、会えるっていうか、それもありだと思うんですが、で、仲間ですか、友達に、どこだけ岩手を促してるって言ってましたけど、来るわけないじゃん。サクさんは、こうやってね、あの、僕らみたいなもんとね、付き合ってる関係があるので、岩手っていうのに興味があるかもしれませんけれども、他の人たち、岩手には興味を持たないよ。で、その、ね、もう岩手まで行くのは群馬、長野、果ては東京みたいな話してましたけれども、東北に旅行に行きますってなった場合、まあ、仙台、宮城ですよね。があって、で、この日本海側の秋田とか、で、最悪、岩手行くくらいなら、もう、最北端行こうぜと、本州。青森まで行こうっていう話になるのが普通だと思うので、多分ね、なかなか岩手に行こうなんていうね、ことにはね、まあ、ならないですよ。目玉となるものはないしね。なのでね、まあそこはね、多分諦めた方がいい。来るなら一人というところだと思うんですが、僕もですね、旅行したくて、去 去年愛知に行った、今年もね、行きたいって思うんですけれども、また愛知には行きたいと、いうことを思ってる。ね、で、またサクさんとかね、カイザーさんとか、マミさんとか、いろんな方に会いたいっていうのもあるし、いろんな観光地巡りたいっていうのもあるんですが、また他のところにも旅行に行きたいみたいなのがいろいろあってですね、まず一番近場で行くと、温泉。どこでもいいから温泉に行きたいっていうのがあって、これはまあいろんな人と話してたりもするんだけど、ちょっとこの前飲みに行った時に、その親友、飲んでて、親友、まあ職場のね、人たち9人くらいかな、で飲んでたんですけれども、まあ次の日仕事もあるっていうのもあったし、なんか自分の中でお酒を抑えちゃう部分っていうのが今必ずあって、まあそんな話をね、親友としてて。だから温泉とか行けばもうそのままで飲んで、そのまま寝れるぞっていう安心感でガバガバ飲んでみたいって話をして。やっぱ抑えちゃうよねって言いながらその親友は、飲みすぎで、帰りも足元もおぼつかず、僕が家まで送っていき、次の日仕事休んだんですけども、二日酔いで。まあ、そんなことを言っときながらそれはどうなんだっていうところがあるんですが、まあ温泉行ってですね、まあまったりしたいっていうのが一つだって。で、他にもいろいろ行きたいとこあって、北海道に行きたいっていうのが一つ。一回家族旅行で函館、それこそ小学校の時かな、中学入ってなかったと思うんだけど、一回函館行ったことあるんですが、もう一度北海道、まあ札幌かな、とか、函館でもいいんだけど、行きたいっていうのがあって、で、これはその親友とも北海道行きたいねって話してるし、ちょっと後輩、仕事場でのね、後輩の大学生にも、柏木さんちょっと北海道行きましょうみたいなことを言われてたんで、北海道にも行きたいなって。で、あとはまあもちろん東京も最近あんまり行ってないから東京行きたいし、で、愛知でしょ。で、京都。京都がね、これ修学旅行で一回行ったことあるわけなんですが、やっぱ修学旅行となるとさ、ゆっくり見れないじゃん。僕今神社とか仏閣大好きなんで特に知識はないんだけども、見てると落ち着くっていうのがあるんで、こう京都の古い街並みを、見てみたいってもあるし、あとは広島だよね。まあこれはカープ、っていうのも広島カープをの松田ズームズスタジアムでね見たいっていうのもあるし、尾道、ここがですね一度行ってみたい場所だったりするんで行きたいな。で、あとは沖縄、行ったことないから。ちょっと一度行ってみたい。でも飛行機乗りたくないみたいな。そんな感じで、今ね、行きたい場所いっぱいある。まあね、サクさんも旅行するっていうところなんで、ほんとね、まあ、サクさんがその、連休なかなか取れなくなるって話してましたけども、僕が今、ちょうどその状況でして、連休取るのに必ず休み申請と他の人と誰か休みを交換しなきゃならないみたいな、そういうのも出てきたりしてるので、ね、こうなかなか去年の愛知行けた時はたまたま運よく何の休み申請もしてないのに、シフトの切り替えの段階で運よく3連休になったっていうので行けたんですけれども、そういうことがないとねなかなか行けないので、サクさんは今のうちにねいろんな場所に旅行していただいて、僕も隙を見てですね、やっぱね一泊二日だとしんどいよねなのでこう余裕を持った日程の中でね、どこかで旅行なんか行きたいかなと思ってます。というわけで、一部この辺にいたしまして、続きは二部でお送りします。